皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手候補の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、キセンボオカミ林幸香と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、キセンボオカミ林幸香と申します。
はい、
ね、高野さん、
はい、
もう桜も待って
なんかこの前まで3月言うててね、2月寒い3月でもあったかって
寒かったり暖かかったり、今年は ねちょっとね、うん、ある意味なんかどうなのかなと思うぐらい ね
でまたなんか最近寒いしね、
そうそう、底冷えがね、うん、またね戻ってきたりね、寒の戻りって言ってね、はい、どうなるんでしょう ねでもね、うん、大津の方なんかね、うん、近頃ね、そうそう、気仙坊のね変わったことを言ったらね、はいはい、ここだけの話っていうね、ミツバチを気仙坊でね、
はいはい、
ちょっと保護しようと、増やしていこうと、日本ミツバチ、それでね養蜂のね、あの自家養蜂を始め出したんですよ。
何ですかそれ？
いやだからね、蜂の巣、
はい、
日本ミツバチ用の蜂の巣があるんですよ。
はい、う
ん、そのね性格とか習性をもっともっと勉強して、はい、今までもキセンボに、ね、勝手にいたんですよ。
は
うん、キセンボに住み着いて
はって行って
ましたよ。行って
ましたよ。
そうそう、飛んでたでしょ、うんうん、で5月になるとね、はい、団体がバーッと5000匹ぐらい飛んでくるんですよ。うん、あのね空真っ暗になるぐらい蜂だらけでね。そうそう、だからねもっともっとね、日本ミツバチってね、今ほら西洋ミツバチとか、
はいはい、
まあ、あの蜂蜜のね、はいはい、養蜂家の方たちのねあれで、日本ミツバチって弱いんですよ本当にね。だからそれをね教えてくださる方がいらっしゃって、師匠ができたんですよ。
いろんな習慣
でね、もう素晴らしいでしょ、幸せ。でもね本当にね、その方が言うには、そのお母さんなんですけどね、もう70代のそのね人はね、猫つながりなんですよ。
あ、
うちのね、はい、あの真央ちゃんっていうね、ロシアンブルーのね、うん、兄弟がねそこに里お嫁に行ってるんですよ、
はい、
そういうつながりか、10何年前にね。でもね、養蜂やったはったなんて、ね、初めて知ってね。でね、それ全部教えていただいて、もう毎回毎回ね、もう聞くもびっくり、見るもびっくり、そういうことばっかし。そう、またね後ほど ねゆっくりお話したいと思いますけれども、
それはそれであったらそこで蜂蜜が取れるんですか？
そうなの。でもね本当はね、キセンボにいてるねミツバチちゃんね、あの子たちね全部ね働き蜂ってね、オスかメスか分かってる？
え、メス？じゃあオス？
オスと思うでしょ、皆さんね。うん、女の子なの全員で、働き蜂のミツバチのねオスはね働かないの、全然働かない。気が向いた時だけプーって飛んでいってね、自分の好きな蜜飲んで帰ってくるという羨ましいでしょ。
やってみたいね
言うと思ったさすが高野さん。それでね、みんな全員女の子なんですよ、うん、働くのは。その子がね、私がねずっと見てるでしょ、嵐の日も雨の日も風の日もね、きつい時でもね、こうね、足にね、花粉をいっぱいつけて、重た、それだけでも重たいのよね、あんなちっちゃい体で。で蜜を吸ってくるでしょ、お花の。で帰ってくるの、キセンボにね。そうしたらね、入り口の前で、自分の巣の前でふーって肩で息するのよ。その姿見たらね、蜂蜜取れないでしょ。
蜂蜜じゃなくて、蜂が肩で息をふーって、
あ、疲れたわ、よう頑張ったね、おかえりおかえり、無事に帰ってこれてよかったね言
う
てね。
そうか、
でだからね、ミツバチちゃんからね、蜂蜜取るのは罪だと思ってたのよ。それがね、そのお母さん、蜂蜜お母さんからね聞いたら、いや違うんだと、保護をしないと日本ミツバチは敵だらけだと、人間は蜜取るでしょ、でね、スベバチ、それからアリも全部襲うんだって、カエルも食べに来る、そうヤモリも、だからその子たちから守ってあげなあかんのと。昔はね、ね、ペンって払ってもね、なんぼでもいたけども、今はもう貴重な存在だから、もうその人たちをね、やっぱり日本の風土に合ってるから生かしてあげたいっていうことでね、その方も増やしてはるんですよ。
なるほど、
ね、だからそれを聞いてね、でそのために家賃をいただくと、
あ、家賃はその蜂蜜、
うん、私が大家さんだし、
うん、それいいな。
そうそう、家賃は少しでもね、いやそれいいなじゃなくてね、そこでね蜜をいただきすぎて家賃取りすぎたら逃げていくんだって蜜蜂、はい、だからあの、ね、あの商売としてはね、どっちにもいいように、
はい、さんの樽を知るっていう、ね、
そうそうそうそう、
その、ね、蜜の取り方もね
勉強してはるやん、さすがやな、はい、ね、そうそう、だからそういう形でね、うん、今ねいるんですよ、うん、それがねもうすぐ5月に団体で来るんですよ、うん、予定では、はい、でも蜜がいただけるようになるまでは1年かかります、
はい、1年かかるんですか、
はい、あのやっぱりきちんと巣ができてね、貯蔵されて、それが熟成しないと蜂蜜ならないんだって、うん、
なるほどね、
うん、でもねすごいでしょ、その ね、
ね、それ楽しみだね、またね、
はい、また報告させていただきますもちろんもちろん、はい、はい、ということで、はい、高野さんちょっと話長引きましたけどもね、はい、はい、ご案内よろしくお願いします、
は
い、
京都これからラジオでは番組へのお便り、そして京都産外不思議への応援メッセージをお待ちしております。宛先はアドレスinfo@radiocafe.jp、
はい、
info@radiocafe.jp、 ファックスは 075-253-6901 075-253-6901、京都これからラジオウェブサイトからでも投稿できますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、はい、はい、それでは早速京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。4月のこれソンは京都のバンドステレオタイプキッズリターンです。ではお聴きください。
全然ダメな僕にも街はいつも優しい、完全無欠の君が今日も
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ではこちらからゲストコーナーへ参りましょう、はい、本日のゲスト様にはね、おこしやす京都 AC 代表取締役の 添田隆さんにお越しいただいてます。添田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ごめんなさい、こんにちはです。はい、ようこそ、ね、お越しやすですね、はい、
お越しやす、
はい、初めまして。はい、添田さんね、ちょっといろいろね自己紹介も していただくんですけれども、はい、その横にね今日はね久しぶりに、久しぶりに、はい、月添のかごさん、
ようこそ
お越しやす。
2ヶ月ぶりです、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでご紹介も終えましたので、はい、無事に
もうイケメン2人がね、はい、今日は
ね、そうですね、
お喜びで、
そうめちゃくちゃ喜んでるんです、ね、いやいや皆さんと一緒ご一緒だし、もっと喜んでるんですよ。はい、はい、はい、よろしくお願いいたします。添田さんはね、このおこしやす京都 AC っていうのは、はい、男性の社会人のサッカーチームということですね。
はい、はい、今J リーグ上から数えて5番目の5部くらいの、はいはい、相当の関西社会人リーグ1部というところで活動していまして、あと2個上がると J3 っていう J リーグに上がることができますので、はい、
あ、そうですか、
はい、2年後 J リーグ上がれるようにっていうところで頑張って活動しています。
サンガさんのライバルになるかも。
ああ、そうです、サンガさんと一緒にというか、まあ、まだちょっとおこがましいですけれども、ぜひ京都のサッカーを盛り上げていけるように、
ね、そうか、京都に2チームその J1 がこうできるって可能性もあるんだよね、
はい、
ということはそうですよね、すごいな、あの大阪みたいなもんですね。
あ、そうそう、頑張ってます
ね、
はい、
ね、セレッソと、
そうですね、将来的にはダービーみたいな形でやらせていただけたりすると僕らすごい嬉しいなと思いますし、京都のサッカーも、はい、もっと盛り上がっていくのかなと思いますので、
でもそれって相乗効果があるものね、絶対ね、はい、いいことですよね、あの不安も増えて、はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、添田さん普段は何をしていらっしゃるのかということを、ね、お聞きしたいんですけども、自己紹介していただけますか。
はい、はい、もともと生まれも育ちも東京でして、
そうですか、
はい、もうずっと大学まで東京でして、大学が東京大学を出たんですよ、
東大、
はい、東大を出たんですよ、
もう見る目変わった、
そうなんですよ、で4年の時までずっと就職するつもりで、あの、内定式も出てまして、ちょうどあの、京大からロッテに行かれた田中投手っていう、
はいはいはい、
ピッチャーなんですが、彼があの三井物産に内定をいただいていて、はい、僕もちょうど同じ会社に内定をいただいてまして、で彼ロッテ行くっていうので、はい、僕はあのもうそのまま就職するつもりだったんですけれども、はい、あの12月に藤枝マヨシーっていう J3 のクラブからお誘いというか、選手権社員でっていう話を、
そうですか、
はい、
っていうのはなんかやっぱサッカーつながりで何かあったんですか。
そうですね、あの、はい、大学の時にヘッドコーチをしていただいていた林健太郎さんっていう元日本代表の選手の方がいらっしゃるんですけれども、その方と藤枝の監督の大石さんっていう方が先輩後輩の中でして、そのつてで一回練習参加来ないかっていうことで選手としてあの練習参加をさせていただいて、
その時は選手として、
はい、でその場で僕としたらもう就職するつもりでしたので、全くあのさ興味本位というか半分行かせていただいたら、選手権社員でっていうところでどうだっていう話を受けまして、
はい、そうですか、で
相当迷ったんですけれども、2週間後にお返事をしまして、あとお世話になりたいっていうことで、サッカー選手権社員っていう形で
決まっちゃったんですか。
はい、
そちらの道に、すごいですね、はい、ということは大学時代東大でサッカーされてたんですか。
そうですね、東大で4年の時はキャプテンをやらせてもらったんですけれども、はい、まさかずっと今までサッカーにかかってくるとは思いもしなかったですね、
それでサッカー付けになっちゃったんですね、
はい、
そうですね、は
い、そうですか、で2年半あの、はい、藤枝前FCで、はい、まあ、史上2人目の東大卒 J リーガーなんていう、はい、プレーをさせていただいたんですけれども、で最後半年に、あの京都の今のクラブ、あの今ちょっと名前がですね、去年の4月におこしやす京都 AC っていう名前でやらせていただいてるんですけど、もともとアミティ SC 京都っていうクラブ名で、
アミティ SC 京都、
アミティエ、
アミティエ、
アミティエ、は
い、SC 京都っていうチームでやってまして、去年の4月に名前は変わったんですけれども、
そうですか、はい、まだ変わりたてなんですね。
そうなんですよ、で僕が最後移籍し、半年してプレーをさせていただいて、でその流れで今の代表をやらせていただいてるっていう、
そうですか、
はい、
流れですね、だってね、添田さんすごく若いものね、
もういくつぐらい
なの。今26になりました、
ね、はい、なんかもう大学出たてみたいな感じのフレッシュなとこがあるしね、
落ち着いてはるんで、
その割には 落ち着いてて、
うん、なんか、ね、うん、もうちょっと年齢的に上って言われてもなんかねおかしないぐらいですね。
嬉しいです、
うんうん、
でもねお母さんからしたらねなんかねあのよう分かるんですよ年が、はい、
うう
もうお母さんの私はすいませんね
いっぱいいてね
もう息子息子とか娘がいっぱいできるんですよ、ね、はい、うん、まあ年齢不詳なんで私は、はい、内緒で
本
当100万、はい、いやもういらんこと言わんといてください、はい、初対面やし、はい、はい、ということでもう話ちょっと元を戻しまして、はい、そのおこしやす京都 AC っていうチームですね、
はい、
はい、あの社会人チームと、はい、ちょっと素朴な質問なんですけどね、はい、社会人チームとあのサンガさんはプロのチームですね、はい、うん、どういうふうな感じがどういうところが違うんですか。
そうですね、はい、サンガさんにまあ、いらっしゃる選手の皆さんは、はい、ほとんどというか全ての選手がプロで、はい、サッカーでお金をもらっているんですけど、はい、僕らのところで所属している選手たちは、はい、まあ、1人2人、はい、サッカーだけで給料もらっている選手もいるんですけれども、
いらっしゃるんですね、
はい、それ以外の選手はみんな午前中練習をして、
はい、
午後夜は仕事をしてっていう形で半分社会人的な形でサッカーをしているので、はい、
じゃこの前ね先月出ていただいたバーニーズの女の子とも、ね、女子チームも一緒ですね、
はい、
そんな感じなんですね、はい、わすごいな。じゃあ二足のわらじを履きながら。
そうですね、選手のみんなもすごく大変だと思うんですけれども、そうです
ね、
ハードなコンディションの中、日々しっかりと練習に取り組んでくれています。
じゃあ午前中の練習っていうのは何時くらいから
午前中だいたい9時から11時で2時間で、
はい、2時間で、
はい、やってその後もうみんな1時ぐらいから午後は働きに出てる感じですね。
そう
か、ね、健康管理も大変ですよね、
そうですね、食事ですとかやっぱり昼寝もちょっとしたいみたいで、そこら辺ですごいみんな苦労してますね。
なるほどね、やっぱり体使うからね、もうすごいですもんねやっぱしね。
そうですね、
いや私もサッカーね本当にあのサンガさんのねこういう番組やらせていただき出してからもう応援団とかね、
はいはい、
あの見に行くようになったんですけども、格闘技ですもんね。
そうですね、バチバチと2
時間の練習はすごいですよね多分ね。
そうですね、僕自身も選手で昔は練習してましたので、ね、ということですからね、相当2時間でもう疲れ切ってしまうっていう形なので、
なるほど、ね、そこから仕事はね、
何人ぐらいその選手
ですね、はい、選手が今25人いまして、
はいはい
はいはい、面白いのがそのうち5人ガーナ人なんですよ。
ガーナ人、
はい、ガーナ、
ガーナ人選手は、
チョコレート、はい、違うか
な、あの有名、
ね、有名な、はい、やっぱりそっちの方走ってしまうあそうですか、
そうなんですよ。なのでみんな今西京国に事務所がありまして、僕らのクラブがその周りに家を借りて住んでるんですけど、ガーナ人たちが西京国、今多分日本で一番ガーナ人が多い地域です、
ね、そういう意味、そういうこともあるんですね、はい、あそうですか、まあ、でも環境が全然違うね日本で、
は
い、
そうですね、もともとガーナの選手たちっていうのがですね、はい、ガーナの J1 リーグみたいな、はい、ガーナプレミアリーグっていうのがあるんですけど、はい、それでも大体500ドルぐらいで月5万円ぐらいの給料でプレーをしてましたので、今それよりちょっともらっているので、彼らとしても少し嬉しいみたいな形で、
そうですか、
はい、でも彼らはもうプロなんですか、そしたら、
そうですね、
こう雇われてっていうか、
はい、
あの起こしやす京都で、
はい、
オファーあって、
はい、
日本に来て、
はい、
プロとしてできるんですよね。
そうですね、彼らも完全にプロで、あのプレーをしてもらっていますね、
なるほど、
はい、なるほど、
そういうの面白いですねそういうあの、ね、
はい、
あのお話を聞くとね、はい、
そうですね、うん、あの、代表は、
はい、
どうなんか時々あちょっと試合になんかこう監督っていう役割じゃないんですけど、はい、ちょっとこう関わったりっていうのはどうなんですか。
あ、僕はですね基本的にはもうほとんど試合は見ているだけというか、頑張れっ て祈ってるだけっていう形で、
いや、はい、なんか高野さんの話聞いてたまに出るんかな
たまに出たらあかんよなと思って、
ね、ちょっと怪我したしとか言ってなんか 出られそうな感じがして
まだお若いんでと思って、うん、
だってね、あの26歳で現役の選手いっぱいいはるもんね、
う
ん、
そうですね、僕今いるクラブでも、おこしやすでも、僕より上の、あの年の選手たちもいっぱいいますので、
そうですか、
もう今混ざったらさすがに動けないですけども
そうですか、なまってますか、
なんか、ね、
なるほどな、
ね、この年でもうなまってますみたいな、ね、
言いたい、
ね、20代の
なんか高原さんめちゃめちゃ羨ましそうだけど もう思いっきりなまりすぎてるもんね。たるみすぎてるし。まあそういうこともありまして、はい、ではここでちょっと一曲お送りしましょうか。はい、添田さんのリクエストでロード・オブ・ベジャーの心得です。どうぞお聴きください。はい、引き続き添田さんよろしくお願いいたします。はい、それではあのこの心得、ロード・オブ・メジャーの心得っていう、はい、なんかエピソードがあるんでしょうか。
そうですね、はい、元々この曲っていうのはメジャーっていう漫画があるんですけれども、はい、アニメのオープニング
なんですよ。はいはい、どっかで聞いたことあるんで、はい、それです
よ。あ、
そう、はい、元々その主人公の資源の五郎くんっていうのがいるんですけれども、はいはい、まあ、ちっちゃい頃お父さんが野球選手でして、
はい、
でそのお父さんをデッドボールで亡くしちゃったんですよね。お父さんが亡くなってしまって、その、
はい、
デッドボールをしたピッチャーっていうのが、まあ、すごいバリバリの大リーガーみたいなピッチャーで、その選手にと試合をするために野球を頑張ってっていうストーリーなんですけど、それでメジャーっていう。
ああそうですか、はい、そういう漫画があったんですね。
そうなんですよ、その重野くんがものすごく頑張っていて、練習とかをものすごい頑張りで一つ一つ上手くなっていく姿が、
いつも心得忘れずに、
はい、
あそうですか、そういうエピソードがあるんですね、はい、なるほど。じゃあもうね、それこそもう在路名みたいなもんですさっき言っちゃった、ね、まあでもね、面白い、そういう、ま、なんか感動するようなストーリーがあるんですね、全部に ね、
そうね、
ね、うん、ありがとうございます、うん、はい、それから、その前に、ね、在路名もいただきたいんですけど、はい、その前添田さん、なんかアピールは何かありますかね。
はい、はい、せっかくなので次の試合のアピールをさせていただければと思います。
はい、
ですね、5月の19日の日曜日、
5月19日日曜日、はい、
11時半からですね、はい、関西社会人リーグの第2節が、
はい
はいはい、ありまして、
はい、
関大 FC2008 というところで、
関大の、
はい、太陽ヶ丘球技場の B グラウンドで、
太陽ヶ丘言うたら宇治ですよね、
はい、
そちらで、
はい、そこで試合がありますので、はい、ぜひお時間がある方はいらしてください。
はい、
はいはい、
ありがとうございます ね、 ね、
はい、
一度見てみたいですもんね。ぜひよろしくお願いいたします、はい、ね、みんなで応援しに行きたいな。そうですね、はい、ね、はい、ね、もう他にはないですか。
あ、他にはですか。あ、そうですね、本当に試合見に来ていただけばすごく嬉しいのと、あと何かありますかね、いつも西京極の事務所に僕はいまして、いろいろと、まあ、いつも地域の企業様にご挨拶に行ったりとか、それこそありますので、今日のお話聞いて、クラブのこと面白いなって思っていただいた方いればぜひクラブの方ご連絡いただければ、
はい、よかったスポンサーということですね。
スポンサーも含めていろいろ話をさせていただけるとありがたいなと思っております。
はい、またぜひぜひ、ね、ね、
前はね、そのバーニーズの時は、練習場がどうして、久世のなんか公園でやってるとかね、そうそうそう、なんかそういうのも見に行くんだったら全然ね、ないっていう話だったんですけど、そういうのはどうなんですか。
ありがとうございます。
練習風景はどちらで見ることができるんですか。
練習がですね、火曜日と水曜日がですね、吉祥院のグラウンドで、
はい、同じとこかな。
あ、違う、
また違うんですね、はい、
で木金が下鳥羽のグラウンドでして、そこは一緒に、
はい、それはまた何おこしやす京都さんのホームページかなんかで分かるんですか。は
い、
あ、
そうですね、ホームページ見ていただいて、はい、
チェックしていただいたら、
チェックいただければ、
はい、あ、そうですか、はい、
お願いします。
そうやって高野さん行ってくださいね。
いやい
や、
もう行って、
バニーちゃんばっかし追いかけないで。
お待ちしてます。
はい、ね、男子も応援してください。
もう男子
はね、
はい、もう汗と涙
ね、加護さん
突然降ってきました。
加護さんとね、添田さんはどういう、うん、
まあ、僕の方からちょっとあれですけど、おこしやすに変わる前のアミティの時にライターとして、当時の社長さん、はい、添田さんの前の社長さんにインタビューしたことがありまして、
はい、
そこからのつながりですね。
そうですか、はい、いや今回ねご紹介いただいてありがとうございました。もうイケメン2人で、はい、享受しておきます。、ということで、それでは添田さん、お約束のコレスボ、お約束の座右の銘をいただきますでしょうか。
はい、座右の銘が小さな一歩が大きな進歩。
小さな一歩が大きな進歩、はい、 いいですね。
なんかね、うん、もういつもいつもそうやってかな思うんやけど、そのね、小さな一歩がなかなかで入れ
ん、進歩にならないだからさ、
やめてそれ、られない、もう
今いいこと言ってくれた
のわしのこと言うとね
いやいや、まだ遅くはないね、え、年関係ないんですよ、うん、ねえ、うん、その、 あの座右の銘の内容は、はい、ね、ご説明をお願いいたします。
いろいろと、まあ、今のクラブもそうですし、人生においてもすごく、はい、なんて言うんでしょう、高い目標があるときにすごく、はい、なんか嫌だなとか思うこともいっぱいあるんですけれども、まず一歩踏み出さないと大きな進歩にはつながらないっていうところで、はい、いつもなんか嫌だなと思ったときは、まあ、小さな声、一歩踏まないと進めないぞっていうのを心に聞かせて、
まず、はい、ありがとうございます。ね、説得力あるね。
そうですね。なんかね、東大からね、こうやってから
もうあの高野さんガーンと聞いてるよね今ね。
ね、ご両親とかはどうい
う、なんか自分の息子のこと考えてるの違う？
どうでした？
そうですね。あの、まあ、幸いなのか不幸なのかわからないですが、はい、そこは結構好きにしてなさいというような両親でしたので、
そうですか、理解のある方
みたいな感じだったんですけど、内心は多分すごく残念がってたかもしれないです、ね、サッカー選手になるって言った時に
あ、そうですか、は
い、そりゃすごい勉強したでしょ、その高校、ね、中学とか、
はい、あのずっと、まあ、コツコツ勉強してました、本当に最後の1年間は大変でしたね、1日やっぱり追い込みの時間、
勉強漬け
15時間ぐらいは、永遠に勉強していて、二度とやりたくない、
やっぱそうですか、はい、二度とやりたくな くないあの時代、はい、なるほど、ね、それでも ね最初の一歩まず踏み出して、
ね、でも自分の小夢であるっていうか ね人生の中で必要っていうかね、そこのサッカーっていうのを
選択、でもその受験の苦しみっていうのは今はね活用されてますよね。
そうですね、受験の時もすごい大きい、自分の中で目標だったものに対して一歩一歩取り組んでいった経験が今も、
ね、現実になさ、はい、ね、できてる、実現されてるっていうことなんでね、まず東大に入って、ね、はい、その苦しみがね身になってますもんね。
そうですね、
はい、
ね、であと今ね、アミティからおこしやす、でまたね、今度 J3J2J1 で世界に羽ばたく社、はい、大きな社長になるね、かもっていう、
かもよ、なるっていう、強調し
ん
ど
いじゃないですか、必ずなるっていうね、なんかそんな思い描けばなると思います僕は。
すごいね、
頑張ります、
はい、楽しみです、
楽しみですね、
はい、ありがとうございます、はい、それからもう一つお願いしていいですか、はい、若者への応援メッセージを、
はい、
添田さんもお若いんですけれども、
そうですね、
もっと若い方に、はい、どうぞ
そうですね、いろいろと将来のこととか、はい、まあ、苦しいことがいろいろ考えることはあると思うんですけれども、はい、本当に自分の思うように、まあ、やるっていうのが一番大事だと、
自分の思うように
やる、はい、思いますね。すごく、何でしょう、こうどうしようかなと思った時に、なるべく後悔のないようにやるっていうところは、結果振り返った時に一番いいなって思うんじゃないかなと個人的に思うので、は
い、ありがとうございます、
はい、
ね、そう説得力が ね、高野さんとこのね、僕ちゃんたちにもこのまま聞かせてあげてね。
そうやね、うん、はい、ちょっとみんなで、
ね、
膝を ね、
何十時間も勉強しなあかねでと一日
15時間
もう嫌ってほど勉強して嫌とかなるんやとね、天才はいないんだと。
そう、ね、 林姉さんとこ行ってちょっと勉強しておいで言
う
て、
うちの、 あの獣道の漏らしちゃそんなことしちゃってるんですよはい、ありがとうございました、はい、それでは添田さんのね、次 の、 あのリクエストで、うん、ザ・ピローズのファニーバニーをお聞きください。どうぞ。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ、
はい、お待たせいたしました。こちらからはサンガの情報となります。丸山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、サンガいかがでしょうか、
はい、
力入れてます、
はい、そうですね、あの、はい、まあ、悪くはないです、良くもないですけど、はい、まあ、あの順位的にも今、
はい、
第8節終了時点で8位と、
はい、
まあ、真ん中よりちょっと上っていうくらいで、
は
い、
真ん中上、
まあ、はい、去年がこの時期も、もう17位とか、ね、もうそのくらいだったので、
そうか、
まあ、去年に比べればだいぶいいですし、まだまだチームは、
はい、
まあ、作ってる段階なので、
はい、
まあ、ね、苦しい時、まあ、苦しい、この8節前まで4試合勝ちなしが続いていまして、
はい、
まあ、本当に苦しい なという周りからもすごく、またこのまま去年みたいになるんちゃうかとかっていうこともいろいろ言われて、いろいろ外の声が聞こえてくる状況だったんですね。でまあ、チームの方も割とまあショックは当然受けていて、まあ、ただ去年と大きく違うのが、社長も新社長に変わって、このままじゃこのままチームだけがどうにかなこう良くしようとか悪くなるとかっていうことをただ指をくわえて見てるのはやっぱり嫌だと、でもうコーチ、監督、強化部、その他、主要なスタッフ集めて、単純な話ですけど、みんなで話し合おうと、どうしたら勝てるのかを話し合おうと、その戦術的な部分は相手も研究してるし、それはもうやってみなきゃわからないけれども、じゃあ気持ちの部分で負けないためには何をしなきゃいけないんだっていうのをもう一回みんなでこう話し合って、それをじゃあ実践していこうということで、第8節栃木戦に臨んだんですね、で結果としてはその栃木戦で、2対1という、今季初の、逆転勝ちを、することができたので、チームとしては本当にこう、今までだとねどうしてもチームのことはトップチームに任せて、その強化セクションとか、そういったものに任せてチームが立て直ってくれるっていうことを願うんですけれども、今野社長はやっぱりそうではなくクラブとして、やっぱりどう立ち向かっていくかっていうのを考えなきゃいけない。だからクラブのみんなで考えていこうっていうことを言ってくれて、でみんなで言いたいこと言って、正直試合の前日までこれで負けたらどうすんねやろうみたいな感じはあったんですけど、勝ってやっぱ終わってみたら、あの話し合いは本当にすごく有意義だったっていうことを、現場のコーチや、監督からも聞こえてきて、やっぱりそうやってみんなでこう話し合うことで、どうしてもね選手や現場にいると、勝つためにもう一生懸命になりすぎてしまって余裕がなくなっちゃう時もあるし、逆に外から見えることもあるし、そういうことを本当は聞きたくない部分もあるんですけど、それをお互いにやっぱり聞く姿勢を持って、聞けたっていうことが、結果としていい結果出たのかなとは思っています。これから、今8節終わって、これから、また苦しい時が来ると思うので、そういう時もじゃあまた話し合って乗り越えようっていう、今回いい経験ができたので、いいことをまた次つなげていけばいいかなとは思ってます。
でも面白いですよね、全員で。
そうですね、どうしてもね、我々やっぱクラブという一つの大きな組織なので、チームが弱いのはチームの責任じゃなくてクラブの責任なので、
もう全体責任 で、
そうです。やっぱクラブが、どこか足りないからチームが立てない、だからみんなでそこは出し合って、分け合って、いい結果が出るように、やっていくしかないかなっていうのは改めて、
そういうことですね、
全員参加ですね、
そうですね、全員参加っていうのは一番重要な、どうしてもね、トップチーム、我々なんかだとこうトップチームの選手たちがね、外車乗って、いい服着て、もう我々ともう別世界なんですけれども、ただ働いてるクラブはみんな一緒、同じ仲間なので、それだけは最後まで貫いてやっていけたかなっていうのはこの間の試合で出たかなと思います、
ある意味すごくいいことですよね。いろんな話、聞く耳を持つっていうね、
みんな聞きたくないんですけどね、負けてるときって ね、
確かにね。
でもそういうのはみんなで聞こうという、言い合おうっていうことが言ってきたので、すごく良かったと思います。
そうですか、でもね、いい結果が一つ出たらまたね、
そうなんですよ、
それの繰り返しですよね。
繰り返しなので、トライアンドエラーの繰り返しなんで、サッカーもあの仕事もみんな一緒だと思います。
もうさっきね、添田さんおっしゃったみたいにね、最初のまず一歩と、いいことをまたね、繰り返していくと、いいですよね。じゃあ頑張ってください。
もう引き続き頑張るしか
ないですね。ぜひぜひよろしくお願いします。
添田さんからこう見たらね、どうです今の、今年のね、サンガとか、去年とちょっとちゃうなと思って、
そうですね、すごくパスをつなぐようになって、サッカー自体がすごく魅力的な、去年に比べてより魅力的なサッカーになったなという印象でして、あとは守備もだいぶ整理されて、しっかりと去年よりもしてるんじゃないかなっていうところが、いいなというふうに見ててすごく感じます。
そうですか、いろんな見方ね、そういうふうにね、なんかすごい冷静に分析してはるような感じがしてね。
そりゃ東大にね、狙んで、
高さん頭が東大離れへんしね、
めっちゃコンピューターが当
たる、すごいインパクト強かったね。 なるほど。
そうそう、ね、ね、トリオなんかも今もね、下に
絶好調ですよ
ね。あ、そう、ね、初めから出たりね、
まあ本当にこの8試合終わって、7試合のうち6試合にフル出場してるんですね。
うわすごいな。
まあ去年はね、フォワードというポジションで、まあ体力的にも結構きつかったと思いますけど、はい、今のポジションは今日、今まで彼がずっと続けてきたポジションなので、まあ痛いとかそういうことは絶対彼言わないので、この間もびっくりしたんですけどね、試合中に相手の頭に思いっきりヘディングしてるんですよ。でも顔に3回こすって普通な顔して走っていくんですよ。だからもうパンパンなんですよ、触っても。だからもうやっぱ彼は絶対言わないんですよ。
すごいな。
痛いからこう休んだりとかもしないんですよね。
でもそういうとこまた若い子がね見てるから、
あのレベルは普通できない、見ててうわーと思ったら、全然顔
マリアさん近くで見てて
こすってもうすぐ忘れちゃうんで、
すごいなー
ってやっぱ思いますよね。かけてるんだろうなって、
若いもう情熱の塊ですね。
そういうね、ああいう気持ちで戦える選手って少ないので、上手い選手はいっぱいいるんですけどね、気持ちで戦えるのもすごく大切だなっていう。
なるほど、
またそれやったらね、トゥリーがまたなんか復活したみたいでね、
そうですね、調子はいいですね、本当に。
そうですか。すごいな、やっぱしね、そういうリーダーシップ持った選手がいるっていうのがすごいね。
しかもバックでこう守ってくれてるからね。
だから去年より今までの動きと同じなんで、まあ、疲れも少ないかなと思ってますね。
あ、そうですか。でも怖いです。まあ、いいポジションにいるんやね、だから ね、 ね、絶好調の理由があるんですね。
はい、
はい、ありがとうございました。まあこれからね、暖かくなるからね、
そうそう、1回だったらね、結構あれこう前もね、去年もそうだけど続きますやん、
うん、はい、ね、うん、それも楽しみでね、はい、頑張って応援しましょう、
う
ん、はい、ありがとうございました。まあでもね、こんな感じでね、加護さんいかがでした？
ちょっとしか喋らなかったですけど、
今日は無口で、
はい、もう今日は添田さんに喋ってもらう、
ね、そうですね、ぜひぜひね、そうっていうことで、はい、で添田さんいかがでしたか今日は？
そうですね、おかげさまでいろいろと話しかけていただいて、すごく楽しくいろいろと話せてよかったです。です、
ありがとうございました。ね、ぜひまたね、はい、ご参加くださいませ。
ぜひお願いします。
はい、ね、もうね、サンガさんと一緒にね、こうお尻、サンガさんのお尻叩きながら、
目標は J1 に、
うん、上がっていくと、うん、はい、もうそれ理想ですよね。うん、だってすごいスタジアムもできるから、
う
ん、
そうですね。
ね、はい。はいはい、もうそれに花を添えてください。ぜひね、はい、はい、よろしくお願いします。はい。次回の放送もどうぞよろしくお願いいたします、はい、お相手は林由紀香と
高野でお送りしました。
ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。さよなら。
さよなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。大山崎もいいとこ、夏はランデンに揺られて、妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。烏丸線で北山植物